聖書を朗読いたします。マタイによる福音書5章17節から20節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書7ページです。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破りそうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守りそうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができない。以上の聖書箇所より律法の完成者と題しまして中西康之先生よりお話をいただきます。
私たちの主イエス・キリストは新約聖書にしか登場しません。それにもかかわらず聖書には旧約聖書がついています。新約だけの薄い聖書も売ってはいますが、普通聖書と呼ぶ場合には旧約と新約両方を指して言いますよね。それはなぜでしょうか。その答えは本日の御言葉における最初の部分に示されています。キリストが来られたのは律法や預言者を廃止するためではなく完成するためであると。ここで言われている律法や預言者とは今日的な言い方をすればほぼ旧約聖書全体のことだと思っていただいて差し支えないでしょう。イエス様の時代にはまだ旧約聖書しかありませんでしたので、当時は旧約などという呼び方もつきません。単純に聖書と呼ぶか大きなジャンルごとに律法、預言者、詩編などと呼んでいた次第であります。さらに言葉の定義を掘り下げれば律法と預言者だけでもやろうと思えば30分1時間とお話しできるかもしれませんが、とにかく今日はほぼ旧約聖書全体と捉えてくださって結構です。大切なことは旧約聖書が神の救いの約束だということであります。救いの約束が旧約聖書にあり、救いの完成が新約聖書にある。だから旧約聖書も必要なのです。救いの中身は旧約聖書にあるわけですから、旧約聖書を抜きに救いを語ることはできません。旧約があってこその新約と言っていいでしょう。でそこから問題なわけですけれども、問題は主イエスがどのようにして救いを完成してくださるのか。主は少し変なことをおっしゃいました。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならないと。廃止するとか物騒なことをおっしゃるのはイエス様に対する世間の誤解があったからなんです。ファリサイ派や律法学者など聖書の専門家たちが主の教えに疑問を呈しました。代表的な出来事は安息日に病を癒されたこと、あるいは食事の席に娼婦や徴税人など汚れているとされている人々を招かれたこと、そこに救いがあったはずなのに聖書の専門家たちはイエスという男は律法や預言者を廃止するために来たんじゃないのか なんてけしからんやつだといった感じで主の教えを非難の標的にしていたのです。そのような無理解、誤解、偏見などに対して主は廃止するためではないとおっしゃった次第であります。むしろ完成するためであると。完成するなんて簡単に言えることではないんですよ。さて、立法や預言者を完成するとは何をすることなのでしょうか。クリスチャンであれば誰でも知っていることなんですよね。知らないはずがありません。主の十字架と復活であります。救いの完成はキリストの死をもって成し遂げられることを忘れるわけにはまいりません。私が来たのは立法や預言者を完成するためである。大変ありがたい御言葉です。完成という御言葉の中に主ご自身の死が含まれているわけですから、私たちは恐れと感謝を持って受け止めたいと思うのです。人間の救いはキリストの死をもって完成する。心がチクリと痛みます。もちろん死の後には復活が続くわけですが、あの十字架の死を避けることはできない。それほどまでに重く尊いものが立法や預言者の完成という言葉に込められているのです。ご自分の死をもって救いを完成させようと、それが神の御心なのですが、残念なことに聖書の専門家たちは御心をありがたく受け止めようとせず、かえって立法や預言者を廃止するために来たのかと履き違えてしまうわけであります。これが人間の性なんですよ。神の御心を分かろうとしない。無理解だけならまだマシなんですけども、分かろうとしないのは残念ですよね。これを別な言葉で固くなと言います。無理解を料理っていうかですね、丼物に例えて並盛りだとすれば、かたくなは大盛りや特盛りにも相当します。無理解かつ分かろうとしない、本当に厄介な心の状態だと言えるでしょう。しかも相手は聖書の素人ではありません。立法学者やファリサイ派といえばそうそうたる面々であります。聖書研究に熟練した人たちであります。いや、結局ですね、神の救いというのは知識の問題ではないんですよ。いくら勉強したって救いがわかるわけではありません。そうではなく、ありがたく受け取るもの、いただくもの、一方的な恵みなのです。学んで掴み取るものではありません。いただくだけなんですよ。だからこそ専門家たちはますますつまずきやすいのです。無学な弟子たちもつまずいてしまいましたが、専門家たちは自分の知識を頼りにしてしまう。主よ我が神よと敬虔に祈っているように見えて、実際は自分中心なのです。神の御心よりも人間の伝統により頼んでしまう。学んできた伝統というのがあるわけですよ、神学って。実際には神様に従っているように見えて神学に従っているんじゃないか。突き詰めるとそういうのも偶像礼拝なのです。 全能なるお方を人間の知識で理解可能なものとして矮小化してしまう、マスコットにしてしまう、手のひらに乗せて転がせるような神様だと思い込んでしまう。もちろん冒涜であります。そんな哀れな人間の救いを完成するために神のこの十字架が必要だったと思えば、ますますありがたくなってきますよね。一言で言えば、人間は頑なな存在なのです。別に立法学者やファリサイ派だけではないんですよ。私たちも頑な、聖書があるのに聖書には従わない、聖書を読んでいるのに読めていない、読んでいるのに読めていない、これは大きな違いですよ。それは別に何て言うんでしょうかね、学がないとかですね、読解力がないとか、そういう問題じゃないんです。読んでいるのに読めていないという、聖書を開いても神に従うことができていないのです。信仰と模範となる、信仰の模範となるべき専門家たちがこういうざまなので、当時の弟子たちは少なからず動揺したことでしょう。自分が主から受けている教えは真実な教えなのかと、いや偉い先生方が否定してるわけですから心配になっちゃうんですよ。イエス様の教えで大丈夫なのかなと、このままイエス様に従っていて本当に救われるのだろうかと、自分が信じている教えは時の権力者たちからも認めてもらいたいのが人情というものでしょう。偉い先生方のお墨付きがあるなら安心ですよね。ところが当時の主イエスの教えはそうではなかったのです。偉い先生方からはほぼソース感を食らっている。もちろん中にはファリサイ派とかでも信じた人もいるんですけれども、本当に少数派でほぼソース感なんです、ね、もちろん主の教えに救いを感じてついてきた人たちもいましたけれども、十字架が近づくとどうなったでしょうか。弟子たちも逃げていってしまったんですね。つまり主の教えが本物、本当に確かなのかどうか、弟子たちの中に不安が湧き起こることが多々あると、そういう弱さがあることを前提に主は慰めと励ましのお言葉をお与えくださった次第であります。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはないと。ここでの律法とはモーセの律法のことではありません。同じ律法という言葉が使われていても、ここでは主イエスの教えのことが言われているのです。十字架で死んで復活なされた主の教えは天地が消え失せるまで一点一角も消え去ることはないと、力強い励ましのお言葉です。主の教えは世界が滅ぶ時に至るまで廃れることなく持ちこたえる、なんて確実な教えなのでしょう。決して揺らぐことなく時代遅れになることもありません。一方、人間の知恵には流行り廃りがあるのは自明のこと。昔学校で習った知識が古くなることなんて珍しくないですよね。例えば鎌倉幕府いつできたかって、私が小学校中学校の時はいい国作ろうって1192年でしたけど、今は1185年じゃないかとかですね、 あとは1180年から少しずつ幕府が始まっていったっていう、で最後に1192年に完成したんだよって、そういうふうに言ってる教えもだんだん広まってきて、昔本当だと思ってたことが実は違ってたなんていうのは珍しくない。あの健康に関する情報なんかもですね、頻繁に入れ替わってですね、これ飲むといいとかこれ食べるといいって実は違ってましたなんて珍しくない。かつてはまことしやかに信じられていたものが後になって何の根拠もなかったと分かることなんていくらでもあるわけですから、私たちが信じている教えはそんなあやふやなものとは違うんですよ。揺るぎない神の知恵であります。もちろん世間の人々はそれ認めてくれない人も結構いますよ。なんだよ 今頃こんな21世紀に神様なんて信じてるの、クリスチャンなんてやってんの、まあバカじゃないって、まあ、露骨に言う人はあんまりいないかもしれないんですけど、なんかその心の中で霊障してるのが伝わってきちゃう時もあるんですけども、たとえ世間から時代遅れだと言われようとも価値が貶められることはありません。不滅の教えなのです。本当に不滅なんですよ、私たちの教えは。一点一角も消え去ることはない。とても頼もしい御言葉です。頼もしく感じるのと同時に厳粛に受け止めなければなりません。どれも軽んじてはならないからです。これは2000年続いてるけど、この辺はもう時代遅れになったから捨てちゃっていいんじゃないの、そんなこと簡単に言っちゃダメなんです。ただ皆様に気をつけていただきたいのは、どこの宗教団体でも自分たちの教祖様の教えは絶対間違いないというところなんですね。構造は似てるんですよ、宗教って。特に既存の宗教の分派、つまり異端から始まったカルト的な団体の場合は、正統派の教えには真理がないとかですね、そういう類のことをよく言うんです。言うのはただですから、誰だって言えちゃうんですよ。そんなことは私だって言えますよ。中西教の教えこそが絶対に正しいと、とんでもない話ですけどもね。そういうことですから、その教祖様が何をする人なのか、何をした人なのか、よくよく吟味しなければなりません。若い人はもう分かんないかもしれないですけども、まあ、ここにいる私たちだったら、まあ、記憶の中にあるあの教祖は人殺しを正当化しちゃったんです。そういう教祖は珍しくなかったりするんです。何をする人なのか、何をした人なのか、本当に教えというのはよく吟味しなければならない。いえ本当は吟味する必要もないですよ。私たちには主イエス・キリストがおられますから。主は救いを完成するためにご自分を十字架に捧げてくださったのです。そんなお方他にいらっしゃるでしょうか。私には思いつかないですよ。しかも何がありがたいかというとですね、いや命を捧げるにふさわしい義人のために命を捧げられたっていうだったら、ああなるほどねと思うかもしれないんですけど、そうじゃないんです。義人なんていないんです。むしろふさわしくない罪人のためにご自分を見捨てた弟子たちのために、主は命を捨てられた。義人のために死んでくださったんじゃないんです。罪人のために救ってくださった、死んでくださった。他にそんな方おられますか。このお方の教えこそが、またこのお方の教えだけがいつまでも廃れることなく残るのであります。他のものはいらないです。 他のものはいらないなんて言って他の宗教の人たちは怒るかもしれないですけど、必要ない。だからこそ地上に残る弟子たちには尊いお務めが残されました。それは主から受けた不滅の教えを他の人々にも伝えていくことであります。教えを施すこと、こんな私が他の人に教えを施すなんて恐れ多くもありがたく受け止めなければなりません。皆様、牧師じゃないからって油断しないでください。牧師も信徒も一緒になって主イエスの教えを受け継ぎ他の人々に語り伝えていくんですから。じゃあ頑張って勉強しなきゃとかそういう感情を煽りたいのではありません。何よりも大切なことは、私たちは皆十字架の恵みをいただくこと。知識ではないんですよ。恵みをいただくことなんです。くれぐれも勘違いしないでください。勘違いすれば律法学者やファリサイ派と同じ間違いを犯してしまうでしょう。下手すると形だけの教えになってしまう、形式主義になってしまう。そうではないんです。あんまり勉強すると学んで学んで知ったつもりになる、知ったつもりになるから牧師も要注意なんです。そんなことでは主従関係が逆転してしまいます。いつの間にかなんか自分が神様を引っ張ってるつもりになってしまう、恐れ多くも。そんなことではないんです。人間はあくまでも神の恵みを受けるもの、ありがたく頂戴するだけ、アーメン、ハレルヤと主を賛美するだけ。そのような賛美が起こる中で私たちはそれぞれの賜物が用いられて、それぞれの場で教えを広めていくものであります。世の終わりまで教えを広めていくものであります。働きは十人十色、信仰はできるだけ隠さずに表したいところですね。機会があれば私はクリスチャンですと告白する。難しい質問を受けた時にはじゃあ牧師に聞いてくださいと丸投げしてくださって構いません。頑張って自分で答えなきゃ無理する必要ないんですよ。教会が受けてる教えですから別に全部責任負わなくちゃって思う必要ないんです。何よりも私たちは恵みを受けてるんだって、そのことが一番大事なんです。繰り返しますが、私たちが受けた教えには流行り廃りがありません。時代の変化にも揺るがない。たとえ世界が一変してもその激動に持ちこたえるものであります。もしかしたらこれから日本が大きく変わっていくかもしれない、世界が変わっていくかもしれない。なんだキリスト教なんて役に立たないじゃないか揶揄されることもあるかもしれません。けれども私たちが受けた教えは揺るがないんです。神の教えだから揺るがない。そのために主が十字架で死んでくださった。だから今まで信じてきたものが全て嘘になってしまうとか意味のないものになってしまうとかそういうことはありえません。仮に私たちの確信が揺らぐ時がまあまああったとしても神様は揺るぎないですから大丈夫ですよ。人間弱いからなんかやっぱりキリスト教ダメなんじゃないかとか思っちゃうことはあるかもしれないですけども、十字架は揺るぎないんです。教えが真実であることは神が保証してくださる。すでに十字架で見させていただきました。キリストの血が保証しています。だからこそ 教えの一つ一つをどれも軽んじることなく大切に語り継いでいく、それが弟子たちに課せられた使命なんです。どれも大事に語り継いでいくっていうのは大事なんですけれども、でもそんなに心配しなくてもいいんですね。今日の箇所でですね、19節、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さい国と呼ばれるって、これすごい寛大なんですよ。小さな掟だからいいや捨てちゃえって、もし教える人がいてもお前地獄行きだっていうふうに言われてないんですね。天の国で最も小さいものと呼ばれる、排除されないんですよその人。これすごい寛大だと思うんですよね。天の国では評価が低いけども、一度私たちが招かれたら排除されないんだ。天の国は奪い去られないけれども、大事なのはやっぱり一つ一つ大事に守っていくってことなんですよ。守るようにと教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。人間なんてちっぽけで大したことないものなのに大いなるものと呼ばれるかもしれない。これすごいありがたい言葉ですよね。そこで本日最後の説が来るわけです。一見とてもハードルが高くなってしまうように感じられる御言葉だと言えるでしょう。私も教会に来て間もない頃にこの今日の最後の箇所を読んだ時にちょっと不安になっちゃったんですね。主は天の国に入る要件についておっしゃいました。弟子たちの義が律法学者やファリサイ派の義に勝っていること、一見大変そうですよね。聖書の専門家である律法学者やファリサイ派の義に勝る義とはどんな義なのでしょうか。ここで下手に頭を使ってはいけません。難しく考えてしまえばみんなアウトですよ。誰も自ら天の国に入ることなんてできません。どんなに勉強しても無理なんですよ。神からのお招きに預かってこそ入れるのです。人間は立場をわきまえなければなりません。入るのではなくお招きに預かり入らせていただく。無理やり黙ってガチャッと開けよう、もう開こうとしたらダメなんです。来なさいと呼ばれて入らせていただく。逆にお招きに預かるなら誰でも入らせていただけますし、天の父はそうすることを望んでおられます。誰でも来なさいとおっしゃってくださるのです。だから人間は呼ばれたら、はい、お招きに預かりましたので入らせていただきますと素直に申し上げて門をくぐるだけ。いや、いりませんからだともったいないじゃないですか。せっかくお招きに預かったのに。誰でも来なさいって神様はおっしゃってくださってるんです。そのための道筋として必要なのがただ一つ、キリストの弟子になること、教えを受け続けること、受けた教えを広めていくこと。私たち自身に義はありません。義持ってないんですよ人間には。人間の義とは主イエスに従っていく人生そのものの中にあるのです。キリストの弟子であることが神様から義として認めていただけると、それ以外には何も必要ないのです。イエス様についていくだけなんですよ。だからぜひとも全ての人が信仰を告白し洗礼を受けてキリストの弟子になっていただきたいのです。 自分自身に従うのではありません。主イエスに従うのです。自分の知識や学力により頼むのではありません。ただ主の弟子になることを通して神からのお招きに預かる、来なさいとのお招きに預かり、はい来ましたとお答えする。本当は至って単純なんですよ。ただこんな単純に済ませられるようになるために主が命を捨ててくださったことを決して忘れるわけにはまいりません。はい来ました、イエス様に付き従う中で神の御声に応える、来なさいとの御声に応えて、はい参りました、私は来ました、入れさせてください。その過程には十字架があったことを忘れてはならない。ありがたく感謝を持って主に従っていく中で御国に入らせていただく、恐れと喜びと感謝を持って恵みを受ける、恵み受けるって何度もしつこく申し上げてきました。勝ち取るんじゃないんです、掴むんじゃないんです、いただきます、差し出されてるんですよ。すでに食べなさい、もう食事出されていただきます、言うだけのようなことなんですね。食卓に立派な食事が盛られてて、いりませんってもったいないじゃないですか。はいいただきます、キリストの血によって無償で天の国に招かれているのですから、幼子のように幼子のような心で主に従いたい。天の国の門は教会から始まっています。死後の世界のことじゃない、ないんですよ。天の国って言ってますけど、この地上から天の国は始まるのです。主イエスと出会った時から天の国は始まるのです。時代の変化にも決して揺るぎない教えをいただいていることに感謝であります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちを御国に招いてくださいました。感謝いたします。私たちはあなたの御国に入れさせていただくための通行料も何も取得し得ないもの、何も手に入れることのできないもの、ふさわしくないのにもかかわらず、しかしあなたは来なさいとおっしゃってくださいました。御子イエス・キリストの流された血を通してあなたはどんなものにでも来なさいとお招きくださいます。すでに多くの兄弟姉妹がすでにあなたの御国の門をくぐらせていただきました。私たちもまたあなたの御前に集っています。主よ、どうかこれからも多くの兄弟姉妹を御国へとお招きください。どうか私たちの働きを通して、教会の技を通して、多くの人々がキリストに出会い、すでに招かれていることを覚え、キリストの御跡に続きゆくものとさせてください。宗教を取り巻く偏見、キリスト教を取り巻く偏見や誤解、さまざまな無理解、また私たちの教会の歴史が与えてしまった誤解も含めて、多くの人々がまだ躊躇していることをもう改めて覚えますけれども、主よ、どうかあなたが無償の愛を持って私たちを、すべての人類を招いてくださっていること、何の勲のないままに私たちをあなたの御国の世継ぎとしてくださること、またあなたに従いゆく中で重荷を下ろされていくこと、束縛から解き放たれていくこと、どうか世の人々が より多くの人々と分かち合うことを得させてください。あなたからいただいた尊い教え、不滅の教えをどうか私たち与えられた命ある限り語り継ぐものとさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。